はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ですね、こないだ駅伝を見てて思ったんですよ。まあ駅伝ってね、最近見るようになったんですよね。あんまり今まで見たことなくて、で、箱根を何年前だろうから、あたりから見始めたら結構駅伝が面白くて見てると。で、見るようになったんですけど、ちょこちょこは。で、思ったことは、僕は多分、駅伝も楽しいんですよ。それも楽しいんだけど、まあ、走ってる姿だけじゃないじゃないですか。まあ、車のレースとかも一緒だけど、その選手の背景とかがあるじゃないですか。その学校が、例えば、とか会社がどういう今まで成績でとか、で、今、監督が変わってとか、いろいろあるじゃないですか。この人は、この3年生の選手は、1年生の時にこんなことがあってとか、それも踏まえて楽しむものだと思うんですよ。駅伝。で、見ててんで、僕はね、なんで見られるようになった、昔はあんま見られなかったんだけど、なんでこう、おとなしく見てられるようになったのかなと思ったら、あれね、景色ですね。景色が、要は、自分の行ったことのない場所とかで駅伝してんじゃないですか。で、まあ、走るスピードはめちゃくちゃ速いけど、でも人間の足のスピードじゃないですか。車だともっと行っちゃいますもんね、スピードって。だから、映してる選手いますよ。例えば選手を走ってる横からこうカメラで撮ってんじゃないですか。その後ろにお店が見えたり、川が見えたり、橋が見えたりしますよね。山が見えたり。あれ見てんですね、多分僕。なんか行ったことないところ走った気になるっていう。だから、今まで気にしてなかったんだけど、ふとそれをね、この間気づいたんですよね。あーって。あ、これも楽しみの一つなんだなって。まあ、逆に知ってるとこだったら、あ、ここ知ってるとこだっていう楽しみ方もあると思うんだけど、行ったことのない場所の景色っていうのが、なかなかいいなと思いましたね。結構ゆっくり見られるじゃないですか。電車とかもありますよね。なんとかの車窓から的な。とか、今結構そういう番組あるじゃないですか。CS とかでも。運転席からずーっと延々と景色流してるの。で、あれは、あれでいいんですよ。あれも結構見入っちゃうんだけど、でも、スピードがね、やっぱ速いんですよね。で、駅伝は、やっぱり、人の歩くスピードに合わせてるから、より、景色がはっきり見える。それが、工場だったりとか、お店じゃなくてもお店もそうだし、まあ、民家でも何でもいいんですけど、普段だったら目に留まらないような景色が、ずーっとこう見られるんですよ。あれがちょっと面白いですよね。まあそういう見方してる人がいるのかどうかわかんないけど、なんかちょっと出かけた気分になるっていう、そういう良さがちょっとあるなぁと思いましたね。はい。あと雑談ついでに、この間ね、なんて言うんだろう、ハンドメイドのこう、ショップが集まるイベントがあったんですよ。バッグとか、ポーチとか。で、僕は、印鑑ケースと、ティッシュケースかなんかを買ったんですけど、で、いくつもお店があって、その中に一つ、謎のなんかね、縦長の、どれぐらいって言えばいいんだろう、丸ごとバナナかな、もっとちっちゃいな。あれより二回りぐらいちっちゃいですかね。で、いっぱいぶら下がってるんですよ、それが。で、聞いたんですよ。しばらく見てもなんだかはね、中に切れ込みが入ってて、で、これ何なんですかって言ったら、エチケット袋ですって言うんですよ。で、僕が頭に浮かんだのは、エチケット袋っていうのは、子供の頃バスで旅行するときに持たされたんですよ。親というか学校が持ってこいって言ったんですよね。二つ持ってこいとかってよく。で、それは、いわゆる、スーパーの袋の上にビニールの袋の上に紙袋をかぶせたもの。要は、水は通さないし、外から見えませんよっていう。で、バス酔いしちゃった子たちがそこにこう、なんていうんですか、リバースする感じもう、のための袋がエチケット袋だと僕は思ってたんです。そういうもんだと。でも、それはどう考えても入らないんですよ、あれには。で、なんだって、で、ちょっと話をしてて、いや、なんかすごくこれをね、欲しいっていう要望が多くて、で、中に100均で買ったビニールの袋の束を丸めて入れて、1枚ずつこの切り込みから出せるんで、便利なんですよって言われて、へえ、そうなんですかって言ってて、多分、これ、ワンちゃんのお散歩の時に持ってくやつなんじゃないかなっていう結論に達したんですよ。多分。でも聞けなかったんですよ。なんか、向こうは、お店の方とか作った方って言ってたけど、は、僕が思ってるエチケット袋の多分夢にも思ってないと思うんですよ、きっと。だから、恥ずかしいじゃないですか、なんか。 そっから説明すんのが、いや、子供の頃バスの旅行で っていうのが嫌だから、説明すんのが、あの、おしゃれな空間の中で。だから言わなかったけど、多分そうっすよね。でもね、家帰って調べたら、エチケット袋で調べると、僕が思ってるやつがいっぱい出てくるんですよ。だからどうなんだろう。それとも今は外から見えないように色がついた袋にリバースする？いや、紙袋じゃなくて、そういうものを入れるのか、ちょっとわかんないんですよね。だから、あの、便利なもんなんでしょうけど、多分。でも、ものすごい売れてて、いっぱい袋出せるってあります？そんなバスに乗ってしょっちゅうそんな戻してる人。いないと思うんですよね。だから僕の中ではワンちゃんに使うものっていうことに決定しました。はい。勝手にですけど。うん。まあそんなことがある。世の中ね、知らないこといっぱいありますよ。自分でこんな頭を固くしてると、じゃあ新しい情報が入ってこなくなるんで、いかんなっていうふうに思いましたよね。常にこう柔軟でいたいな、情報に関して。というのはちょっと思いましたね。はい。というわけで、第298回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。298回なんですね、もうね。次の次で300なんですね。別に何をやるつもりもないんですけど、つもりというか別に、やってもなーって思ってるんで、別に。そんなに多分リアクションもないだろうし、別にいいやと思ってるんですけど、あ、298なんだと思いましたね。というわけではその無計画です、何も。その辺に関しては。はい。で、それは置いといて、まあ軽くちょっと、まあ、ネタバレしちゃいけないんで、軽く話したいんですけど、いわゆるプライムビデオ、例の、僕ネットフリックスに入ってないんで、入りたいんですよね。バイオレットエヴァーガーデンが見たいんで、入りたいんですけど、なかなかちょっと、その他にもね、PS5 の方でお金ね、かかったりとかいろいろやってるんで、なかなかそうもいかないんで、ずっとプライムビデオだけをこう見てるんですけど、始まったんですよ。仮面ライダーブラックさん。これはご覧になってますかね、皆さん。まあ、一応18歳以下は見ちゃいけないんですよね。18歳からいいのかな？未満がダメなの？ちょっとよくわかんないんですけど。で、いわゆる成人してみたいな感じなんですか？今18歳ですもんね。で、見たんですよ、全部。で、僕はね、仮面ライダーブラック、これブラックさんっていうのは、いわゆる仮面ライダーブラックって昔、僕がね、小6、中1ぐらいかな、の頃ですね。中1で仮面ライダー見てたのかっていう、そういうのは別に置いといてください。もう今でもなんなら見てるんで、仮面ライダー。別にそれはいいんですけど、あれね、名作中の名作だと僕は思ってるんですね、ブラックって。で、それをこう、リブートって言ったかな？まあ、リメイク作品でやってるわけなんですけど、まあ、大まかなこう、なんです、大雑把なこう、キャラクターの名前とかも含めて、そこら辺はちょっと残しつつ、また違う話になってますよね。で、まあ、昔の方が好きな人は見た方がいいんじゃないかなと思います。僕はちなみにね、ブラックさん全部見てから、昔のブラックを4話ぐらいまで一気に見ちゃいましたね。プライムビデオでそれも今やってて、で、よかった。だというか、こんなヘビーなものを子供の頃みんな見てたんだってちょっと思いますよね。なんかね、怖いんですよね、怪人とかも。今のやつより。今の仮面ライダーってなんか全体的にぬるいですよね。だから、でもね、昔と違って、仮面ライダーブラックって多分8年とか9年とかぐらいだと思うんですよ。平成ギリギリだったのかな。RX は、そう、ブラックって2年やったんですよね。ブラック、RX って。僕は当時聞いた話だと、主人公のやってた倉田哲夫さんって方が、今ステーキ屋さん都内でやってますけど、有名ですけどね。で、方がめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、人がすごい人気あって2年やったとかって、だって今まで2年連続でやった人って、まあ初代とかはちょっと別ですけど、いないと思うんですよね、多分。2年というか2作品やった人、同じ主人公で。だから、ブラックがいかにその当時結構社会現象みたいになってたことなってたのかっていうのがよくわかる話だと思うんですけど、そういう感じはします、見てて。設定がしっかりしてて、なんて言うんだろう、すっごい骨太な話ですよね。だから、あれをこう、まあ、西島秀俊さんがやってるんですけど、今回のブラックさんは。良かったと思いますよ。ちょっとね、ネットで荒れてて、SNS とかもちょっと荒れてて、なんかちょっと政治的な背景とかを触りすぎてるのと、 あと、その、二人の、シャドームーンとブラックさんの物語にしてほしかったんだけど、ちょっとその周りの人たちにフォーカスが当たりすぎているみたいな面もちょっとありましたよ。確かに見てて。あったけど、でも、あれを今やってくれたっていうことがすごいし、本来だったら映画でやってお金取っていいんじゃないかなって正直思うぐらい、良かったですよ。前後編で映画でやっても良かったんじゃないかなって。だから、新仮面ライダーってやりますよね。来年でしたっけ？庵野秀明監督で。あれもだからすげえ楽しみですよね。なんかこう、まあ、大人向けでやってるわけですね。今回子供は見られないんで。だから僕も子供に見せられないんだけど、見せちゃいけないっていうか、確かにちょっと残酷な面が、シーンが結構あるんで見せられないんだけど、でもね、やっぱり少なくとも僕の周りで見た大人たちは、割と喜んでましたよね。ちょっと難しい。現代とこう過去の行ったり来たりがあるんですよ。あの頻度がちょっとね、高くなって、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったって人はいますね。やっぱり。分かりにくい。元の世界観を知らない人とか特にそうなるみたいで、テレビシリーズ見てから、ちょっと50何話だかあるから大変ですけど、見てからブラックさん見たら、もっと楽しいかもしれないですね。まあ僕は少なくとも見たことがある人、当時でもいいけど、仮面ライダーブラックを見たことある人は見てもいいんじゃないかなって正直思いました。はい。というわけで、298回ということで、あと2回で300になるので、別にそれまでに何かするわけじゃないですけど、このまま通常運行でやっていきたいと思います。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。